エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、 UG です。
さてさて、
はい、
一応体裁としては言っとかなきゃいけないことがあるんですよね。
お、
明けましておめでとうございます。
ああ、明けましておめでとうございます。
はい、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
明けてないのに言わなきゃいけないという、
まあそうですね、
収録につきものですね、これね。
そういうもんですよね。
ま
あ、誰もそんなことを本当に思ってないですからね。
まあね、うん、はい、これみんな撮ってんの12月ぐらいだよねみたいな、
そうそう
そう、雰囲気はありますけど、まあ、
そういう意気踏んで、
はいはいはい、そういうことで、
はい、やっていきたいと思いますけども、
はい、
どうです、年始に向けて最近どうですか。
最近ね、あのプラズマ乳酸菌っていうのがありますね。
あ、はいはい、
最近
私も名前聞いた時びっくりしましたよ。
飲んでるんですよ私も。
マジで
何しろ効きそうじゃないですか、
プラズマが。
そうそうそう。なんかさ、
ちょっと待ってください。どういうもんなのかちょっと説明してくださいよ、それ。
いやいや、なんかその、ね、免疫の根幹を刺激するらしいんですよね。
ほう。脳ですか？
いやいやいや、腸内の、まあでもなんかなんていうの、その、司る司令塔みたいのがいるらしいんですよ、腸にも。
ああ、はいはいはい。
そこの器官、それを刺激するらしい、
ね。第二の脳と言われてるから。
それがプラズマなんとかかんとかっていう多分、まあ、組織なのか、何なのかなんですけど。
はいはい。
いや、で、私もちょっとプラズマっていうのを調べてしまったんですけど。
調べますよね。
やっぱりなんかそういうの、要は気体でも、気体でなんか帯電してるみたいな、そういう。
ああ、そういうこと
か。もう、だから雷とかがそうらしいんですけど。
あの、第4の状態としてのプラズマね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。それが、あの、瓶の中に入ってる。
いや、そう考えるとすごいでしょ。
すごいよね。
うん、だから
本当かな。
いやいや、体内のプラズマを刺激するんですよ。あれ自体はプラズマじゃないですけど。
ああ、そういうことなんだ。
うん、そうそう。そう言われるとね、何にでもつけちゃえばさ、
ああ、
いいんじゃないのと思ったわけ。ついにプラズマ牛丼がってい
うとか、ね。そう、食べ物大体プラズマれるんじゃないか。
うん。あとは我々のこの取り上げてる。で、案件でも、
はいはい、
そのうちプラズマ露出が、
あ、
はや、いいですね、流行るかもしれない。
あの、脳幹を刺激する感じのね。
いや、あれかもしれないですよ。もうなんかこう、バッ出すんだけど、もやもやしてるみたいな。
あ
第4の形態になってるわけですよ、一物が。
マジよく見えないっていう意味でね。
ぼやぼやしてるが何か放っているぞ、光。オーロラのような一物とか。
光り輝いているっていうね。
つい涙が出てしまう。美しい、みたいな。
これは感動なのかっていうね。
そうそうそう。で、オーロラ見ると、わけもなく涙が出るって言いますから。
言います
か、ね。やっぱり今後その露出魔もね、うん、それぐらいのものを目指してもらいたいんですよ。
そうですよね。
そうすればみんな感動するからさ。
う
ん、
そうそうそう。やっぱずらしていかないと。
そうするとなんかあの、何でしたっけ、大月教授でしたっけ、プラズマだよ、プラズマって
言い合って。はいはいはい、言ってます言ってます。
あの人なんじゃないかってなっちゃいますけど。
ついにね。
してるんじゃないかとか思っちゃうんですけどね。
うんうん。ついに研究が実を結んだっていう感じの。
そうそうそう。何でもプラズマ化できます、みたいな。
できます。このペニスもっていうね。
そうそうそう。これは法の範疇なのかどうかっていう議論を見ますけどね。
見えないんですから。
うん。答えではないからね。
そうなんですよ。つかめもしない。
概念としての断根であるみたいな。
そうですよ。エネルギーとしては断根ですけどっていう。
すごい裁判になるかもしれないですね。
そうですよね。やっぱり、その、いろいろと科学者が、こう、証人として呼ばれるわけですよね。
そうそうそう。
うん。茂木健一郎とか呼んできて、かなりアハってるんですけどっていう。そういう意味ではプラズマチックですよっていうね。
プラズマチックですね、
うん、と。ゆくゆくはバジャイナの方にもっていう。うん。かなり神々しいですっていう。
ねえ。
ねえ。
ちょっとだから、プラズマのこれ、なんか何にでもつけていい感じがこれによってね、広まってくると、
うん、
あれもありじゃないですか。
はい。
なんだっけ、ほら、焼かなきゃいけないやつ。
あ、レバー。
ああそうそうそう。あかんやつとか言ってましたけど。
言ってましたね。
プラズマレバーとかそういう。
お、いいじゃないですか。
どうしていいかわかんないけど。特別な感じがするからっていう。
なんかね、あの、病気にはならなそうですもんね。
そう、なんかコーティングされてる気がするじゃないですか、エネルギーに。
ああ、そうそう。薄ぼんやりとこう膜が張ってる感じがしますよね。 プラズマ膜みたいなものが。
そう、うん。なんかさ、ほんとくだらない。子供とか流行りそうだけどね。
あ、そうですよ。なんかバリア的な。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、プラズマみたいなことを言ってね。
そうそうそう。
何にも聞きませんみたいな。
そうそうそう。
食べてもそのまま出てくるんだぜみたいな。プラズマうんこですよね。
うん。うん。いや、あんじゃないかな。あの、リコーダーとかもプラズマリコーダーとか呼ぶ。出てくるわけですよ。何か音色が違う感じがする。
そうね。うん。あの、なんかおもちゃ的には売れそうですよね。
売れると思うんだよね。
ね、プラズマついてたらあれ買ってってなりますよね。
やっぱりさ、その、プラズマテレビの時もやっぱりすごいなと思ったもんね。
ああ、はいはいはい。
もう今やちょっと違う方向に。
もうないですもんね。
ないないね。多分売ってないんだと思いますけど、うん。響きとしてはやっぱ一番だったね。
そうだね。うん。やっぱ必殺技チックな方がいいですよね。
そうそうそうそう。うん、まあ、そのね、前提として、その、ほら、大槻教授が、火の玉はプラズマであるって言ってたから、うん、
はいはい。
そんなものを、こう、テレビに突っ込んだのかって思っちゃう。なんか。
何らかのオカルトで光ってるのではっていうね。
そうそうそう。うん、コンセントを抜いてるのに光ってるぞ、みたいな。テレビなのかなと思っちゃったけどね。
そうだね。本当にこの電波はみんなが見えてるんだろうかっていうね。
うん、あ、そうそう、今ちょっとそれ聞く、また思い出したんですけど、
うん、
テレビで思い出したんですけど、うん、最近もう不要なんだけど、まあ、残っちゃった異物として、うん、BS とか CS のアンテナっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。まだ普通にありますけど。
でもなんかこう、今なんていうか、ケーブルになったりとか、その、光、テレビとかこう、どんどんどんどん、なんでしょう、本当のアンテナで電波を取るみたいなのって少なくなってると 思うんですよ。
ね、あの、例えばラジオなんかもラジコが結構、
あ、そうそうね、インターネット経由の映像とか音楽、音声の配信が、もうここまで来ると、
うん、
あの、なんていうの、つけたはいいけど、もういらなくなったけど、外すのもめんどくさいからってみんなの家に。ずらっと並んでるやつ。
はいはいはい。
今後どうなるんだろうと思ってるんですよ。
そうだよね。他に使い道ないもんね。
あれも、あれはちょっとさ、なんかこう、で、見た目的にいいじゃないですか。
うんうん。
みんながなんか、各家庭がパラボラアンテナ持ってるみたいな。
いいよね。うん。
なんか、ちょっとさ、あの、古いんだけど未来チックな感じがした。
そうそうそうそう。なんか70年代、80年代の未来像ですよね。うん。
で、あれ、なんかこう、なんですかね。実はあれ、送信じゃ、受信だけじゃなくて、送信もしてたみたいなことが分かったら面白いなと思って。
ああ、こっそりね。
そうそうそうそう。うん、実は、情報取られてましたとか。
はいはいはいはい、はい。
なんかそういうことが、今後分かったりしたら面白いなと思ってる。うん、
土星の方向とかにね。
そうそうそう。
なんかこう、家族構成とか送ってるっていう。
実は、あれは、みんなのちょっとの力で何か隕石かなんか落ちてこないようにしているんです。言えない、宇宙、なんですか、エイリアンですよ。
はいはい。
NASA もこれは言えないけど、みんなの力を合わせて守るしかないっていう。
そうだね。
実は状況にあって、70年代、80年代は。
うんうん。開発当初ね。
そうそうそう、うん。で、みんなもう、で、かといって配ってもつけてくんないから、
うん、
CS 放送とか、
うん、
BS 放送とか。
楽しいよ、みたいな。
そうそうそう。ちょっとエロいの見れるよ、とかって。
うんうんうん。
言って、ね、お父さんが取り付けるみたいな。
そうだね。
実は地球防衛軍なんですよ、我々は。
みんながみんなね。
みんながね、おじさんのその、エロい下心が実は守ってたっていう。
そうです。微弱な電磁波で持ってね。うん。元気玉のように。
そうそうそう。
うん。ハレー彗星とかをちょっとずらしてたんだよね。
そうそうそう。3ミリずらせば地球を回避できるみたいなのあるじゃないですかね。
いやいや、かすってたんですよね。
そうそうそうもっと面白い番組を流せみたいな、こう。
はいはい。
全世界的な指令が出たかもしれない。 でね。
そうだね。それでみんなつけてくんないと困るわけですから。
あれなんじゃないですか。だから、あの、ワウワウ無料月間とかはそうだったんですか。
あ、そうか。
危ないんです、あれは多分。
やばい時に。
そうそうそう。アメリカ政府の力でもワウワウが無料になるわけですよ、その月は。
そうね。こっそり税金が投入されてるんだよね。
そうそう。
よくよくこう星の巡りとそのワウワウの無料の時期をこうグラフとかにしてみると
完全に一致しますよ多分。道理で無料なのにあんな豪華な放送あそこにぶっ込むわけないよなみたいな、
ね、今月メリルストリップ特集ですかみたいなね。そういう時には実は
そうなんですよ、そうなんですよ、やってたかもしれない、
獅子座流星群とか言ってたけども何割かかすってたんですよね。
そう。
はい。
そういう最近妄想をね、あれを見るたびに思ってしまうんですよ。
わかりますよ。
うん、
あの、街中にあるものの用途はよくわかんないものあるじゃないですか。
ある。
ね。そういうのってなんかこう、緊急時に何か使うんじゃないかなって思いますよね。
おー、そうね。う
ん、昔あの電気グルーヴの曲でデマリンピックってのがあったじゃないですか。
あったあった。
あれも、に近いものを感じますよね。あの、はい、ポストってロボットなんだってっていう話ですよ。
そうね、うん。それを言うと、確かに、もしかしたら動き出すものとかあるかもしれないね。
ね
その地球の危機。
だから一時期ほら、あの、スカイツリーはどうやらロボットらしいぞって話が。ね、結構割とあったんですけど。
あれ、スカイツリーはさ、あの高さ分だけ、
うん、
実は下にも伸びてるってのむしろ下の方が長いっていうか、そ
ちゃんと立つためにはね。
そう、うん。そう。地下が重要なんだ、本当は。
おかしいじゃないかと。なんであんな細長いものが立つんだって話ですよね。
そう、うん。
物理的におかしい。
あれはだからバランス取るために上伸ばしたけども、
うんうん、
本当は地下の方に秘密基地があるわけです。
あるわけですよ。
うん、
だってあのまま行けばどんどんあの幅広になっていくわけですからね。
そうだね。
下の地下の方が広大ですよ、
ものすごいものが埋まってるかもしれない、
うん、そこで何をやってるかですよ多分プラズマを研究してるんだと思う、
ね、プラズマを研究でいやーも結構あるよ ねあと非常時にできなんかあるもの使うものとしてあの、うん、よくビルにオリロー君とか置いてあるじゃないですか。
あるある。
うん。あれさ、いざとなったらできない気がするんだよね。
ああ。
なんか説明書が書いてあるんだけどさ。
あるある。うん。
これ読める火事の時に。もうさ、ボタンを押したらビューって出るとかじゃなきゃ無理ですよ。
そう。スリーステップでも多いぐらいだと。
なんかさ、人の絵とか書いてあって、こう。1、2、3、無理無理無理っていう。
そうだね。もう開けたらもうすぐ降りれるぐらいじゃないと。
あれ絶対役に立たないと思っちゃいますよ、あれ見て。
そうだよね。なんかあの、たまに消防で点検とか来るんですよね、あれ。
ああ、やってると思うよ。
うん。そうすると、こう、ワン、ツー、スリーぐらいでやっとこう、はしごが降りてるんですよね、やっぱり。
うん。
うん、あの手間はやっぱ多いですよ、ちょっと。
だから、その、はい、全然知らない人連れてきて、はい、スタートって言ってできるかをやらないと、訓練としては、
うんうん。
ダメだよね。
そうだね。
うん。
うん、すごい、あの、焦ってるバカとかを呼んできて。
そうそうそう。
さあ降りてくださいっていうね。で、こう、もう、ま、周りにこう、もう、すごい怖い人がいっぱい脅してくるわけですよ。早く降りろっていうふうに。
ああ、そうね。
うん。お前が早くやんないと俺ら助かんないんだよと。
そのプレッシャーの中やる。
もうガンガンかけていく。もうゾーンディフェンスですね。
じりじりと。
じりじり。
窓際に。
そうそう。
追いやられていって。
それでもちゃんと降ろせるかっていう。
私も飛び降りますって飛び降りる。
もういいよって。
もういいよってなる。
今年もダメだったかっていうね。
もしくはもう本当にちっちゃい頃から、うん、いや、みんな、なんていうのかな、体が動くものとしては、防災頭巾被って机の下に降りるの入るのはもう、ほぼできますよね。
ああ、そうですね。それはもうプリミティブにできますよ。
あれレベルに、もう、小学校の頃からみんな一人一台オリロー君を ピーって言ったらもうやるっていう、
あの学校の机がもう完全に固定でさ、
あれがからオリロー君
もうそのもう下にはもうオリローが全部あるわけですよ。
そうね。
ね。
それぐらいでいいんじゃない。
それぐらい教育した方がやっぱこう防災立国として、
そうい
いですよね。
なんと子供ですらできるんだ、
できるんですよっていう。よくほら、日本は、その地震に慣れてて、
うん、
落ち着いてるとかさ、うん、
あ
とその緊急時に統制が取れてるみたいな話をされるじゃないですか、
うん、
まだまだだと、
まだだね、
我々からしてみれば、うん、降りろを伝って降りるぐらいのことはもう、もう序の口だと、
そうそうそう
そう、ね、それぐらいしなきゃダメですよね。でもあれですよ、カバンにはリコーダーじゃなくってハンドアックスですよね。
いつ何時閉じ込められても大丈夫なん
です、ね、いいようにと、
うん、
ガラスもガンガン割りますと、
いいね、
そういうこう防災民族として
全員レスキュー隊みたいな感じ
だ、ね、そうそうそう、誰もがっていう、
ね、いいかもしれないね、うん、もう体育もやめてさ、
はいはい、
毎回なんかこう、潰れた、自動車から、こう、なんか、ガスなんとかで切って、こう、バーナーで切って、こう、出すみたいな
やつ。逃げるみたいなやつ。
そういう方がいいかもしれないね。
そうだよね。みんなそれに即した運動をすればいいわけですからね。
そうなんだよ。うん、やっぱり実践ある方がいいから、実践的な体作りの方がいいでしょ
う、うんうん、そうですよね。
うん、
みんな校舎のパイプを伝って降りるとかさ。
そうそうそうそう。全部サバイバルに繋がっているってこと
が。繋がってるんです。
重要ですよ。
そうですね。だから小学校に入学してこう1年、2年、3年っていくと、なんかこういろいろと道具が増えてくじゃないですか。
ああ、そうね。
リコーダーもそうだしさ。
うん、
裁縫セットみたいなのあるのかな、まだ。
あったあったね。
ね、そういうの増えてくじゃないですか。
うん、
それが全部サバイバルグッズですよね。
まず十徳ナイフみたいなの渡
される。まずナイフですよ。
炭吸ってる場合じゃないね。ナイフを研がなきゃダメ
だよ。研がなきゃ。砥石ですよ。
シャーって。
硯じゃない。
そう。これはいいね。
ね。もうだから3年生ぐらいになったらファイヤースターターですよね。うん、
いいね、それは。
でも校外学習で松ぼっくりに火をつけるとこ
なんですよ。まあ、いいかもしれないね。要は、ボーイスカウトとかあるけど、ね、あれ特別なのだと限られたね、うん、人しかできないから。
できない、
ね。体育だね、体育。
体育で。
うん。
体育をもう防災っていうことにして。結局ほら、我々もう、こんだけ災害が多い国だってことは分かってるわけですから。
うん。
ね、みんなそれができれば、多分生存率はだいぶ上がりますよ。
そうね。だから、プールの時間はもう、イカダをまずなんか作るとか、
ね。そうだね。一からね。
そう。うん沈んじゃうやつもいるからさ。
いるから。
うん、
今日は校舎裏で竹を切るところからっていう。
そうね。
みんなワイヤーソーは持ったかなっていう。
これいいじゃない結構。
ね、来週使うからお母さんに名前書いてもらってきてねっていう。
先生、山田くんが電動のやつ使ってますみたいな。
あ、ずるい。
とかね。
とかね。うん。子供の頃はそういうの欲しいじゃないですか。
欲しい。道具欲しがるから、ね、いいよ。
トランシーバーとかすごい欲しかったですよ。
ああ、そうだよな。全員インカムつけた方がいいよ。もう常に緊急通報できるように。
できるように、
うん。
うん。小学生から英語とか言ってる場合じゃないですよ。
うん。
トンツーですよ。
そうね。世界共通語だからね。
そう。まずはこれからっていうのをね。
そうそうそう。
ツツツツツツツツツツだと。うん。
不審者を発見しましたみたいな全部それで情報がもう乗るっていう
そうだね、
うん、
そういう時は声を出さずにインカムを2回叩いてください
そうすると学校から落下傘部隊がこうね
そうそうそう
投下されていきますからね
そうそうもう先生はみんなベアグリルズみたいな
みんな元レンジャーじゃないとなれない
なれないっていうそれが教員免許だっていうね
そうそう、
うん
この番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
まあ、あの、お察しの通りですね。
はい。
新年一発目とは言うものの、まあ、これはなんていうか、まあ、お正月即番ですよね。
そうね。正月ボケの方にちょうどいいみたいな。
そうですね。おとそ気分で聞いてくれっていうタイプの、まあ、雑談ですね。
うん。
うん。
ちょうどいいんじゃないですかね。
そんな感じなんですけど。
はい。
まあ、言うても我々結構いい年なわけですよ。
うん。
そうすると、あの、子供がいたりする、友達がいたりするわけですよね。
うん。
で、あの、かなりの高確率で、皆さんアンパンマンがお好きなんですよね。
うん。それはもちろんそうですよ。
あの引力はすごいですよね、アンパンマンは。
やっぱり、顔認識の、
はい、
多分最もベーシックなものを作るとあれになるんですよ。だから、顔認識ソフトウェアの、多分、あの、根本はあそこにあるんじゃないか
と。なるほどね。デジカメのあれと同じだ。
うん。
うん。点が3つあるっていう。
あれが認識できるんですよ。赤ちゃん。
シミラークラだと。
うん。
なるほどね。それをすごいポジティブに捉えたのがアンパンマンなんだ。
そうそうそう。
はい。だからあれは身の回りのもの全部がキャラクターになってるわけだよ、きっとね。
そうです、そうです。
車とかは割と顔に見えるもんね。
うん。
それに近いわけだ。
そうなんですよ。
で、あのほら、あのアンパンマンに出てくるキャラが多いじゃないですか、すごく。
いやー、図鑑がありますからね。
そうそう。
図鑑ってか、辞典というかね。
辞典だよね、もは
や。ああ、あるよ、もう全然わかんない。
多分、金田一が監修してるんだと思うんですけど。
いや、どの辺に監修してるんですか、その表現とか。
表現。
日本語として違うみたいな。
これはまだ新語じゃないんじゃないか、みたいな。
やってる、
まだ定着してないみたいな。そういうの多分あの偉い人がね、編纂してるんだと思うんですけど。あの時点もでも相当ですよ。大抵のものはありますからね。
まあ、あるね。
ねえ。
あれはね、結局ですね、ストーリー考える人がみんな脚本家がそのいっぱいいるわけですよ。
はいはいはい、はい。
話によっても全然違う人が書くわけですよ。その時に自分の話の都合で一人出しちゃうもんですから。もういくらでも増えちゃうわけ。
なるほどね。
うん。
はいはい。身の回りにあるものを手がかりにストーリー作っていくと。
そうそうそう。そうすると出てきちゃうよね、うん、キャラ。
こいついないと困るよっていうやつは作っちゃえばいいわけだ。
そうなの。
なるほどね。
あ、ほとんどのものはあります。まあ、ただ、やっちゃいけないその、ご法度みたいなのが、やっぱりその、はい、なんかこう、携帯とか PC とかなんですよ、ね。
ああ、なるほどね。電気関係はいないんだ。
電気ないかもね。
確かに言われてみればそうだね。掃除機マンみたいのは。
いたかもしんないけど。
ギリいない感じです。
電気はないのかな、あの世界では。
いや、ギリオーブンですよね。
うん、オーブンあればガスか？
ガスか。あ、でも、あの、ジャムおじさんの車があるわ。
あれ、電気自動車じゃないけど、電気、まあ、何かを燃やしてるよね。
ガソリンは OK か。
でも、
蒸気機関なのかな。
ガソリン系ね。ちょっとあまり語られないね、そこはね。
ディーゼルなら OK みたいな。
環境問題に積極的に関与してるかどうかはわかりませんよ。
どうなんですかね。やっぱそのガソリンの発明は難しいか。ね。だバイオ系ですよ、きっとね。
ああ。
うん。バイオディーゼルだ。
あり得るね。
むしろ最新ですよね。
コーンとかや、こ
う
ね。
そうそうそうそう。
やってそうだね。
エタノールにしてね。
うん。
うん。
ちなみに思い出してましたけど、ジャムおじさんって、
はい、
自己紹介するとき、
うん、
私はジャムですって言うんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
自分で確かにおじさんつけるのおかしいからさ。
確かにそうだね。
こんにちはジャムですって言うんだよ。
なるほどね。
すげえ面白いなと思って、思って見たことあります。
みんなは年おじさんと呼ぶけども。
ああ、そうそうそうそうそう。
本当は年のりですみたいなことですよね。
そうそうそうそう。でも、うん、ジャムですって言ってるから、
うん、
本名なんですよ。
本名ですね。
ジャムジャム王かもしれない。なんかあるんでしょうけど。
そうだね。本当はちゃんとあのアンズジャム王ですみたいな。
ある、
ね、ある人、
ね、ある人思います。ね、
うん、何が言いたかったかっていうと、
はい、
あの図鑑が実は年々更新されてるわけですよ。
そう。
何年度版みたいなのがあるわけですよね。
もう増える一方だから減ることはないからね。
ないわけですよ。絶滅しましたみたいなキャラがないわけじゃないですか。
ないね、うん。
人間の乱獲によってみたいな。
うん、いっぱいそのいるわけ、一人一個ですから。一キャラ一人ですから。
ね、一ジャンルにつき一人いるわけでしょ。
そう。
わかんないですけどね。あ、なんかゾウさんっぽいキャラクター二人ぐらいいた気がするんですけど。
あれは親子です。
あ、なるほどね。種族だ。
ちゃんとあるんです。
なるほど、なるほど。そのアジアゾウマンとアフリカゾウマンが分かれてるみたいなことはない。
それはなさそうだね。
ないってことだね。
今のところ。
なるほどね。でも多分、 結構見た目違うけど実は同じ種族みたいです、ですみたいのはいるんじゃないの？
あの世界は分からないんだよ。
分かんないからね。でもほら、パッと見さ、ヒグママンとマレーグママンは同じ種族だとは思わないと思うんですよね。結構違いますよ、見た目。
それを、まあ、どう一括りにするかは分からないね。
多分出てくると思うんですよね、2種類とも。いや、それ、柳瀬隆が知ってるかみたいな話じゃないですか。
あのね、やっぱりその、高齢な、後だと思うんですけど、
はいはい、
結局他の人が考え出してこう暴走してる感はあるんですよ、
はいはいはいはい、
これ柳瀬隆は認めないだろうっていうキャラをどんどん出してきてる傾向にあるんですよ、
そうね、
最後の方、そうか、最後っていうかもうね、亡くなる前とか多分そうだと思うんですけど、うんうんうんうん、だから結構そうね、
だからほら、一番わかりやすいのは、カレーだと思うんですよね。
ほうほうほうほう。
柳瀬隆の見てるカレーと、
ああ、そうか。
今のカレーはだいぶ違うじゃないですか。
いや、そうなのよ。その当時、その料理なかったっていうのが、
あ、そうそう、あるよ。
結局、最近のその作家が作っちゃうと、そうね、出てきちゃうわけですよ。
柳瀬隆はギリ、キーマカレーまで OK だったみたいな。
いや、知らないでしょ、キーマカ
レー。これは別物でうまいねと。いうふうに認識してくれれば、カレーパンマンとは別に。
出るかもしれないね。
キーマカレー丼が。
ホテルのカレー。欧風カレーのインドカレーの方がね。なるほどね。
うん。これは神保町だねと。なるほど、ボンディってのはこういう味かと。
店ごとに出す？
もう、そうだね。
もう。提携先みたいな感じで
出て
くる、カレーはもう全有名店全部出すみたいな、
ジャンル別に出てるから、もうコンビニのインスタントラーメンみたいなもんですよ。再現しましたみたいな、
それいいかもしれない ね。
あとこのカレー黄色いんだけどみたいなさ、どっちかっていうと緑だよねみたいなカレーとかさ。
いやもう最近はまあね、真っ黒なカレーもあります
し、ね。ありますしね、みたいな。そういうこと言い出すと、まあもうめんどくさいから無印と提携しようみたいな。
無印で新作が出ると、キャラもできるっていう。
そう、一種類増えるわけですよ。
あ、いいかもしれない。
そういう種族としてね。無印一族ですよ。
もうそういう、無印ワールドが中にある
んだ。あるんですよ。無印国が。
あり得るね、それは。
その中には、その、バターチキンカレーマンもいれば、ちょっと遠い離れたところにプーパポンカレーマンもいるわけですよ。
いやでもなんとかの国っていう設定を結構するんだよね。
ああはいはいはいはい、
そうするとその中にそのいろんなやついるからね。例えばなるほどね。楽器の国とか言うとその全部楽器がいるわけですよ。
そうだよね。
でそれありえるよね。
ありえるありえる。楽器の国にも多分派閥があると思うんだよね。俺吹奏楽だからみたいな。
まあ、あるでしょうね。
あるでしょう。そういうのと同じで、やっぱりこう、欧風とアジア系でカレーも分かれるでしょうからね。
それはあり得るな、カレーだって
。お前らは子供には食えないじゃないかと。辛すぎて。みたいのが出るか出ないかの瀬戸際ですよね。ブラウンマサラは出れる。
まあなあ、ギリギリの線っていうのを探るでしょうね。
サグチキンはどうかなみたいなね。
癖がありますね、みたいな。
そうそうそうそう。子供はほうれん草嫌いだもんね、みたいな。
あ、でもほうれん草を食べさせるって意味ではいいんじゃないの？
あ、そうね。教育としてはね。
ポパイと一緒ですよ。
そうですね。
うん。
あ、それはいいかもしれない。
そう。
じゃあ次はこのダールカレーとかそうい
う。豆は栄養があるんだよ、みたいな。だってあれがもういるからね。
はい。
タコスおじさんみたいなやつ。
ああ、結構最新じゃないですか。
そう。タコス作るんだよ。
へえ。
で、なんかドンタコスと同じような、まあ、ほとんど見た目ドンタコスのおじさんなんですけど。なんかシャカシャカやってるわけですよ。
はいはいはい。
タコスをお見舞いするんですよ、皆さん。振る舞うんですよ。
へえ。ちなみにハードタイプですか？
いや、ソフトタイプだと思われる。
ソフトですか。
なるほどね。あ、どうだったかな。でもなんか、それはさ、絶対最近じゃなきゃ出てこないじゃんっていう。
そうだね。
そこに手出し始めたかっていう。結構、長寿アニメって、時代を あの、反映しないっていうのが重要じゃないですか。
あ、そうだね。
サザエさんとかさ。
うんうんうん、うん。
結構最近の取り込んできたから。
そうだね。
ネタがな、ネタ切れかなっていうのがみんなにこう伝わっちゃってるわけですよ。
なるほどね。ある意味、こち亀方式ですよね。
あ、そうそう、そっちにシフトしてるんだよ、
ね。シフトしてるね。うん。
いや、ジジアニメならいいけども、ちょっと、
ね、
もう空想の世界なのにっていう
さ。でもやっぱそのアンパンマンワールドにもこう流行り廃りが出てくるわけだよ。
ね、最近はこれ流行れないね、みたいな。
ね、パスタとかいるんですかね。
パスタ、いたような気がするよ。
いるんだろうね、きっと。
なんだっているからね、とりあえず食べ物は多分全部あるでしょ。
多分いる。あ、でも多分呼び名はパスタじゃないよね。スパゲッティだよね。
リングイーネちゃんとか。
それいっぱいできていいじゃないですか。ピットチェーネちゃんみたいなさ。
そう。
うん。
だって、なんかあの、なんだっけな、キノコを集めてさ、
うん、
キノコブラザースっていうのがいますからね。
ああ、それは世界一多分種類が多いでしょうね。
とりあえず今だけでもその、マイタケとシイタケとなんか、まあ有名どこでじゃないですか。
そうだね。
そのうち出てきますよね、その、新しいやつらが。
新しいやつが。トリュフが出るかどうかってとこですね。
ああ、高級かどうかも結構ね。
そうそう。
もしかしたら気にしてるかもしれないよね。
そうだね。あと最近、あの、地味に毒が出てきたやつとかいるじゃないですか。平竹マンとかね。
それはちょっと危険だね。
そう。昨今毒があると言われてますみたいな。
ダークサイドに落ちてしまう。
落ちたんだよ、きっとね。うん。向こうの毒キノコ族にこう誘われるわけですよ。
そう。それはあるかもしれないね。
うん。ベニテングだけみたいなやつとかとね。
だから、教育的に、キノコの危ないものを教えるっていう意味ではいいですよね。
あ、そうだね。
これは食べれない
よと。
そうそうそう。これ食べれないみたいな。
うんうんうん。
いいかもしれない。
いいかもしれないね。教えてくれるマンですよね。
失敗してなんかあの、ジャムおじさんが泡を吹くシーンがあると、よりショッキングでいいかもしれない、
ね。そうだね。まあ、寝込んでちゃんちゃんですよね。ただでも、同じの食べてるんだけど、カバオくんは平気なんですよね。
あ、そういうのも、こう、いいかもしれない、ね。
野生が強いっていう。
カバだから。
カバだから、ガンガン食う。あと、ガパオマンね。
ガパオマンはまだいない。でも、時間の問題じゃないかな。メキシカンが OK なんだから。
でしょ？
うん。
ねえ、タコス OK だったら次は何だって話じゃないですか。
やっぱり世界を巡る感じになるから、ね、あの、やっぱり、そうだね、無印と提携か、あとはキリンのあの、世界のキッチンと、
あ、そう、
提携するっていう、うん、あの、
それはいいですよ。たまにこう、ライチっぽい味が出てきたりとかね。
そうね、
うん。コーヒーかと思ったら麦茶です、みたいな。
これはまずいね、みたいな。食べたもんじゃないよ。
紅茶サイダーマンです、みたいな。
ピーチティーちゃんとかいてもおかしくない、ね、
あ、かわいいじゃないですか、
うんうん。
いいね。オレンジペコとかと並んでね。
カフェイン少なめみたいな。何かっていうと、こう、行ってくるみたいな。
行ってくる。妊婦には僕じゃないかと。
あ、そうそうそうそう、うん。
カモミールマンとかね。
結構いろいろあるね。
ね、ここ20年、10年ぐらいで、かなりメジャーになった食い物は多いですから。
そうなんだよね。
ね、
うん。
サムゲタンとかオッケーでしょ、そうそう。
いないとは思うけど、確信はない。
ね、ほぼ鶏鍋ですか。いけると思うんですよね。だからガパオ出ましたけど、カオマンガイだっていいじゃないですか、そろそろ。
いや、
そうだって、あれ食べてた OL がそろそろ子供産む頃ですよ。
だからなんとなく、世界を巡ることができる。
できます。
いい感じになるんですよね。
でもしかも次の市場はアジアですから。
おー。
ね、そこにあの、売っていくためには、彼らの身近な食べ物を入れていかなきゃ。
確かにそうだ。
ダメですよ。トムヤムくんとかさ、ナシゴレンとかさ、そういうの売っていかなきゃダメですよ。
そう言われてみると、そう ね、そっちのやつを出した方がいいかもしれない、ね。
いいと思うんですよね。
うん、
で、ガパオマンとナシゴレンマンが喧嘩するわけですよ。似てるから。
それでもあれじゃないですか、なんか、タイとかインドネシアの人から反発ありそうですね。全然違いますよみたいな。
そうそうそうそう。で、これちゃんとうまく説明して、
こ
うちゃんちゃんと終わるようにしていくわけですよ。
なるほどね。
ハワイからはガーリックシュリンプマンが。
そうね。では、いくらでも、まあまあ、作れるっちゃ作れるよね。
作れると思うんだよね。どうなんだろう、その最近の常識みたいなものをどれぐらい追ってるのかっていうところですよね。食べ物に限らないですけど、
うんうん、なんかね、それをだから多分あるところで タガが外れたんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
その、柳瀬隆の、その、監修がなくなった時とかさ。
なるほど、なるほど。もう当たり前になってるけど、っていうところを、彼が見なくなったところで、う
ん。やっちゃったんじゃないの？
フリクションボールペンマンとか。
文房具はどこまで最新化されてるのかな。
ホッチキスぐらいはいるでしょ。
ホッチキスいますよ。ホッチンワニっていう、ホッチキス型のワニが。
あ、ね、あ、いいじゃないですか。あ、そうやって擬人化をしていくわけだね。
だなんで、よくわかんないです。その、さじ加減もよくわかんないんですよ。
ああ、まあね。
まんまのやつもいれば、うん、なんか動物混ざってるやつもいるし、みたいな。
思いつきですからね、それ。
あれ完全に好き勝手やってんなっていう。うん。
あ、でもそれだったら、フリクションボールペンマンは忍者ですよ。消えますから。
一つ謎なのは、うん、人間ベースは二人しかいないんですよ、
あ、そうなんだ。
ジャムおじさんとバタコさん以外は、
はいはいはい。
すべて人間以外のものがベースなんですよ。
なるほどね。そこと組み合わせか。
なんだかわかんない世界ですよ、あれ。
なるほどね。
あれはね。
ああ、じゃあカメレオンとかとくっつけなきゃダメだ。
そうなんだよ。
なるほどね。
あ、それはあり得るね。
ねえ。
カメレオン。絶対カメレオンって何かに出てると思うけど。
カメレオン単体は多分いるんだろうね、きっと。
何かね、混ざっちゃってんじゃないですか。
混ざってるよね、きっとね。
動物だっていっぱいいるからね。
まあでもやっぱ次気になるのは、そのやっぱ電気が出るかどうかですよね。あの世界がどこまで進化をするのか。
夜でもさ、電気ついてんだよね。
わかんないよ、ガス灯かもしんないじゃない。
ガスはいいんだ。なんかその電気はダメみたいなのが。なんかアーミッシュの人たちみたいな感じ。
そうだね。だまだその、エジソンがいないレベルですよ。
その割には宇宙行っちゃいますけどね、ジャムおじさんね。
ああ、不思議な力でいけるんだ。ね、
何を動力源にしてるんだろう、
してるんだ。
パン燃やしてんのかな、あれ。案外、すべて原子力で賄われてるかもしれないね。
ああ、実はね。
超クリーンです、みたいな。ジャムおじさんはもう原子力のやっぱり技術がすごくて。
すごくてね。
うん。
言わないからね。言う必要ないもんね、それね。
だってフリーなんですから。だから結構ね、人里というか人里の人間の世界を追われた。
はいはい。
原子力信奉者かもしれないですね。
そうですね。実は外側の世界があってね。うん。そっちはもうちょっとダーティーなエネルギーで動いてる。かなり皮肉ですよ、それはね。去年1年でだいぶ話題が多かったのが、
はい、
高齢者問題ですよね。
おー、はいはい。
まあ、高齢者が問題を起こしてるっていうのもあったし、
うん、
高齢者がやっぱり元気だっていうのもいっぱいあったんですよね。
うん、
でそういう人たちに学ぶべきところは学んでいこうと思うんですよ。
ね、
つまりその、やっぱりどうしたって高齢者は増えるわけですね。
うん、
で、普通の人が普通に生きてると、よぼよぼになっていくんですよね。
おー、そうね。
普通じゃない人は元気なんですよ。
おお、
そのエッセンスをなんか取り出せないかなと思うんです
よ、ね。なるほど、なるほど。それはあるかもしれないね。
何かは違うんでしょうね、きっとね。
そうね。
その年まで元気を保てる、もしくはまあ、悪い言い方をすればそこに執着できる、
うん、
その元は何かっていうね。
思い込みじゃないですか。多分。なんか、ドクターペッパーは体にいいと思ってずっと飲んでるおばあちゃんとかいますよね。
あ、いましたね。
あと、うん、なんかなんかすごい距離泳ぐ人いましたよね。
いましたね。
なんか、80何歳でなんか、なんとかの部優勝みたいな。
うん、いました、いました。
あれ多分、あんまり良くないんだと思う。本来的には。そんなに運動したりしたら。
そうだね。
でも、なんかもう、これはいいものだみたいな。
はいはいはい。
突っ走っているところが、結果的によく、良い方向に行ってるんだと思うんですよ、ね。
ああ、なるほどね。まあ、ある種プラセボだ。
なんじゃないの？
そうか、そうか。いや、まあ、盲信だね。
うん。
うん。じゃあ、我々もその、自分たちの趣味が体にいいとかって思い込んでいけばいいわけですよ。
そうだね。
うん。ガンプラとかさ。
やっぱりこう、時折このシンナーを吸うと、みたいな。
そうそうそう。
頭がクリアになるな、って。
元気になるんだよ、みたいなね。それでいいのだっていうことにしていかないと。
そうだね。
ダメですよね。なんかこう、やっぱこう、いやいややってちゃダメなんですよね、きっと。
あ、それはでもいい、そうね。
ね、半端にウォーキングとかしてるじゃないですか。
いやいやじゃダメですよ、あれ、
ね。そうなんだよね。 で、のめり込むものがあるんだったら、そっちを集中してやってる方が元気なのかもしれないね。
ああ、何でもいいからとか、
ね。何でもいいから。
ああ、それはそうかもしれないね。
ね。やっぱその、年取ってそんな趣味かよみたいなことを言われると思うんですよ、きっと。
確かに。
ねえ。まだそれやってんのみたいなさ。
そうか。
お年寄りの世界にも流行りしたりとかはあると思うんですけどね。
うん。
なんかこう、やっぱみんな数独とかやってるじゃないですか。
ああ、そうかそうか、そうですね。
数独じゃねえよと。うん。いう人はいてもいいわけですよね。
本当の数学をやってるとかね。とりあえず高校数1から始めますみたいな。
もう一回ね。
うん。それいいかもしれないね。
いいと思うよ。多分ほぼゼロからのスタートですよね。
いや、時間はあるんだから。
そうだね。うん、多分ね。
時間もありますよ。
いきなり高校数学から無理ですよね。
そうかね、うん。
結局中学からだと思いますよ。
じゃあもう一回戻った方がいいかも
しれない、ね。戻った方がいい。3年、6年戻ってね。
うん。ああ、だから、うん、昔の、その、今昔のっていうか、その、小学、まあ、中学生ぐらいの勉強をもう一回やるってのはどうですか？
あ、なるほどね。
多分、昔とは違った発見があるはずですよ。
あると思うね。
もうそれいいんじゃない？なんか、昔とは違う形で学べると、だもう一周してもいいかなって気がするじゃないですか。
するね。ちょうど中学高校あたりがいいだろうね。
でもさ、またさ、歴史の参考書とかに、落書きとかしちゃったりして、結局一緒だったみたいな。ああ、やっぱりここに髭描いたんだ俺、みたいな。
そうだね。うん、どうしても正岡式は外せないよね、と。
そう、うん。これはいじらなければ。とりあえずメガネ描いちゃうよね、とか。
そうそうそう。
まあ、ほとんどのケースで額に肉を描くでしょうね。また。
全ページにね、うん、書くと思うよ。
いやでもそこでまたほら昔のそういう記憶が蘇ると多分いいでしょうから、うん、の
これ前やったなと。
うん、いたずらとか案外ねやっぱり、うん、落書きとかそういうのはやっぱクリエイティブなんですから。
そうだよね。
うん、いいと思うんだよね。もうね、もう一回保健体育をやるっていう。昔、ホタイの教科書、昔は違うの、だいぶ、みたいな。踏み込んでるね、最近のは。
実践的だなと。
うん、あれ、この教科書何袋閉じがあるな、みたいな。綺麗に破いてみようと。
そういうのを次は出版社が出すわけです。
そうそうそうそ
う。うん、袋の字付きって書いてね。
そうそうそう、う
ん。大人のためのもう一回教科書です
。
うん。こういうシリーズでね。
いいと思います。
うん、あ、でも単純にほら、昔と歴史はこう変わったみたいなのはあると思いますけど、
ね。もうね、教えてる内容も変わってるでしょうから。
そうそうそうそう。もう実は誰か、誰々の名前は違いましたとかさ。
ね、実は鎌倉より室町幕府のが古いことになってます。
逆でしたみたいな。
知らなかった
どうせ追い先長くないからみたいなね。適当な嘘を言って。
うんこドリルと一緒ですよね。
一緒です。うん、嘘言ってないうんこドリルの方がマシですよね。
あったいいか。
うん。
偽年表をつけてくるっていう。ペリーは平成になってから来てる。あれみたいな。
当時の人の話ではみたいなね。うん。マジビビったみたいなことを言ってるっていう。
ステルス戦闘機で来たってことになった
。すごい。見つかんなかった。
いいなぁ。偽歴史日本昔話みたいな。
うん、まあ、かなり話はそれましたけど、なぜか偽物の歴史を教える話になってましたけどね。で、単純にそのね、生きがいを喪失みたいな話をするじゃないですか。
うんうんうん。
わざわざそんなことしなくても、自分たちが盛り上がってきたものをやってりゃいいんじゃねえのって話を思っただけなんですよね。
そうだね。そういうの、年がいもなくとか言わないってこと
ですよね。そうそうそう。
周りがね。
でも、ほら、大抵さ、今はそんな人の趣味にとやかく言う人は特に若い人には少ないじゃないですか。
まあそうね。
ね、昔はこう大人げないとかそういうのがさ、割と大手を振って歩いてたワードですけど、今そうでもないですからね。
まあ、でおじいさんとかね、なってサバゲーとかでもいいですよね。
そうそう、その世代が上になっていけばいいだけの話ですからね。
大佐と呼ばれている。 やっぱり年齢的な大差だね、みたいな。
いやいや、大差と呼ばせているですよね。
呼ばせている。
大差って言わないと怒るんでね。
一人だけなんか勲章ガチャガチャさせてるみたいな。騒げだからさ、みたいな。目立たない方がいいんです
けど。いいと思うんですけど、っていう。大体なんで大佐が最前線にいるんですかっていうね。うん。歩兵だもんね、それね。
そうね。いいですね。面白いね、それ。
ね。ね、多分、だからあなたなんかはそのままコーラ飲んでると思いますよ。
まあ、体にいい悪いを決めた方がいいよね、自分でね。
そうそうそう。
うん。
うん、なんかこう、ビクビクしながら生きてると当然寿命は縮むと思うんですよね。
そうだね。
ね、その事故には会いにくいかもしれませんけど。
うん。
ストレスはだいぶ良くないですからね。
そうだよ。
で、多分ね、我々、こう、この100年ぐらいの科学の歴史で一番確実に言えることは、
うん、
ストレスは体に悪いってことですよ。
ああ、そうだね。
うん。それがない世界になっていくのが長寿の秘訣なんじゃないかと思うんですよね。
だから思い込んだ方がいいんだね。
そうそうそうそう。
あ、それはいいかもしれない。
これでいいっていう開き直りですよね。
いや、私もそのうちコーラ健康法を皆さんに伝授しようと思いますよ。
そうだね。
これで頭を洗った方がいい。シュワッとして抜け毛予防ですみたいな。
そうそう。頭にはペプシネックスをみたいな。
そうだね。
うん。つま先洗うときはこっちじゃないんですけどね、みたいな。
夢のコーラ風呂もね、できるかもしれないですね。
そうそうそう。お風呂桶に対して 1.5 リットル2本みたいなね。でもコーラソムリエですよ、だから。
美肌効果ありそうだね。
ありそうで。炭酸ですからね。
そう
ね。炭酸は悪くないですから。
炭酸泉ありますからね。
ありますから。それも何にも応用聞きますよ。コーラ料理研究家みたいな。
そうね。もう別に、ね、確かに何でも思い込みでフォロワーがいればみんなそれで信じてる限りは OK なんだから。
OK ですよ。
いいと。
コーラコミュニティでね。いや本を出すときはぜひともスタンフォード式をつけてほしい。
まあ私が言えるとしたらスタンフォードで追放になったということを書くしかないよね。一回スタンフォードになんとか入って提唱してみんなにこう追い出されるっていう経歴ならできるかもしれない。
そうだね。
あのスタンフォードを追放となったみたいな。悪魔の健康法を。
そうだね。スタンフォードには収まりきらなかった。
そうそうそうそう。
うん。で、次の一年の潮流としては、今その芽生えが見えるのは、
おい、
なんとかペイですよ、ペイ。
あー、いっぱい出てるね。
ここ数ヶ月ですごい出てますよね。
ペイペイはないよね。それ多分この前の、パンダ生まれた時に応募した人いると思うんですよ、名前で。おそらく。残念ながら落選っていう人、絶対いたと思いますよ、ペイペイは。
シャンシャン、ペイペイね。
うん、いたと思う。だから、そういう人に失礼でしょうと、それは。
はい、ネーミングとしてはね。
うん、ちょっと、ね、うん、
最悪ですよね。いや、まあ、それもそうだし、なんか今まで流通やってたところがみんなペイをやり始めてるんですよね。
そうね、うん。なんであんなに。
ねえ。
不便でしょうがないよ、みんながやっちゃったら。
だってみんな、お前らちょっと前まで電子マネーだったんちゃうんかいみたいなさ。
うん、
ねえ、ナナコですみたいな。ワオンですみたいなことやってたじゃんっていう。
いつの間にか。
ねえ、なんかコンビニはもう全社ペイペイみたいな。
まあでもカードと作んなくていいから、まあいいっちゃいいけどね。
まあね、でも多分、圧倒的に時間かかりますよ、そっちの方が。
あ、そこ出したりするから。
そう、電子マネーの方がよっぽど早いですよ。
だからもう、あれだね。みんな要は、最初スマホをいじって、なんか出そうとしてわたわたするから。
うん。
時間かかるわけでしょ、
うん、そうそう。
なんかこの二次元バーコードみたいなやつを。
そう、読んでみたいな。
もうみんな入れ墨だよね、二次元バーコード。肩に入ってるみたいな。はいっつってこう。
そこにピッてやられるんだよね。
そうそうそうそうそう、うん。
こっちがバーコードだっていう。
そう。だからまあ逆に決めなきゃいけませんよね。もうペイペイで行くのかとかね。
そうだね。
掘るにあたっては。
当たってね。うん、俺はもうこれで一生生きるっていう決意とともにね。
そうそうそうそう。
うん、 だむしろ自動引き落としとかに近いですよ。その、マイナンバーとかをバーコードにして掘るわけですよ。
なるほど。
うん。で、レジ側で金額決まったら、肩のバーコードを読むと、引き落とされるわけです
よ。ああ、もうその人に、はこれ、いくらってなるんだ。
そうそうそう。もう口座から落ちるみたいな方が、まだ早いと思います。
ね。
ね、なんでこんなにこう、ペイペイペイペイやんなきゃいけない。ペイはもう、加藤ちゃんペイで終わりですよ。
いや、絶対 CM に使われると思うんだけどね。そろそろ。
最後の大仕事としてね。
うん。
うん。
まあ、加藤ちゃんの奥さんの方かもしれないですけどね。
あ、出るならね。
うん、出るならはね。
でも、二人一緒に出ればいいじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
奥さんが買い物して。
ああ、そうね。
ね、加藤ちゃんが現金出そうとして戸惑うわけです
よ。ああ、いいね。
ね、あなた違うわよと。今の時代はこれよっていう感じでね。
ベタだし。
最後はもう、加藤ちゃん、ペイみたいな。
でも見たことがある気がするもんね。なん
するもんね、うん。やってんじゃねえかってね。
20年ぐらい前に見た気がする。
なんかこう、最近こう、出川さんが再ブームで CM 出てるみたいな感じがする。
なんかもう、ケンちゃんラーメン新発売みたいな気がしてきたもんね。
そんな感じだね。うん。いつまででもっていう。
いつまででも新発売、
ね。だからその、どこの会社が起用するかですよね。うん。多分名前があんまりないとこから出てくると思う。
ああ、そうかそうか。
サイバーエージェントとか。
うん。うん、いや、どう、本当に便利になるのかね、これ。
なんのかね。あんまりそんな感じしないんですよね。私はスイカが派遣を取ってくれた方がよっぽどいいと思うんですよ。
もう一個でね。
ねえ。あっちもよっぽど早いし。
確かに。
うん。もっと言うとクレジットカードで十分なんですけど。
まあでもほら、顔認証とかでね、払えるとかも、今後あるでしょうし。
でも顔認証で払えるようになると、いつ払わされるかわかんないですよね。
いや、手に取ったらもう払われちゃって。
ああ。みたいな。街中で勝手にピーって行かれるっていう。
うん。
気がして怖いんですけど。
だもう万引きもありですよね。万引きの瞬間もう払ってますから。
払ってるから、ね。万引きが成立しないっていう。
そう。カバン入れて持って帰ったって一緒だよみたいな。
同じだよっていうね。持った瞬間お前は払っているっていう。
そう。
うん。北斗の拳っぽいやつでね。
お前はもう引き落とされている。
なぜならさっきピッて言ったからだっていう。
そうね。これはいいかもしれない。うん、
だからその今そのアマゾンの小売店が完全に支払いがないじゃないですか。
うんうんうん、
あれと同じのは、そのまあ中国でも結構流行ってるとかさ。
お、
日本でもやろうとしてるでしょ。
まあ、コンビニ強盗なくなるよね。
そういうことだね。
うん。
入るときに、とりあえずその決済方法持ってないと入れないんですよね、あれ。
うん、
だから、まず強盗できない。
うん。
万引きもできない。
うん。
まあ、平和にはなりますけどね。
そうか。入る時点でだから、万引きもできないのか。
ピッてやってから入るわけですね。
そうか。身元がバレちゃうんだもんね。
そうだね。
うん。
飛ばし携帯みたいなものの、ペイ版が出る。
なるほど。
かもしれない、ね。
そりゃ、いろいろ考えるやついっぱいいるからね。
ねえ。この間のペイペイのその、不正、クレジットカード問題みたいなのもあったじゃないですか。
キャッシュバックみたいな。
そうそう。ああいうのにも近い犯罪が多分出てくるんでしょうね、次。
二次元バーコードをかけるやつ、掘り師みたいなやつ。究極のバーコード、オールマイティです、みたいな。常に残高、9999万円みたいな。
マックスですと。
そうそうそうそう。
うん、裏技みたいなやつね。
そうそう。朝マックの意味がよくわからないんですよね。
ほう。
な、あれは何？なぜ朝メニューが変わるんだろうと。
ああ、なるほど。
昔から思ってたけど、答えが出ない。
そうだね。朝マクドナルド見っけて、ああ、ハンバーガー買おうと思うと、ああ、今ないんですよ、みたいな。言われますよね。
そうそうそう。何、そのさ、そっちを求めてる人があまりに多いのであればですよ、その朝マックの、はい、メニューを。
みんなマフィンが食いたいなら。
だったら昼に置いてもいいわけですよ、そっちを。
まあ、そうだね。
だから、かといって朝限定であれが食べたくなるんだとすると、みんなが、
うん、
それは病気ですよっていう。大体やっぱいつでも美味しいものはいつでも美味しいよみたいな。
そうだね。
気がするからさ、
うん、
なんかこう、いや、朝だから、例えばその、本当にちょっと胃がもたれてとかで、軽いものとかならいいけど、
はいはい、
そんなこともないんだよ、ハッシュドポテトとか結構油ぎっしょだったりするんで。
イギリス式だね。
そう、あんまり軽い感じでもないので。
ああ、なるほど。
何がしたいのかがよくわからない。
よくわからない。
もしかすると、何かハンバーガーを作る機械は、 結構休ませなきゃいけないのかもしれない。やっぱり11時から夜のなんか3時、2時とかでももう限界みたいな。
止まっちゃうみたいな。
そうそうそうそう。で、お茶を濁すために変な朝マックやるとか。
その休憩時間としてね。
そうそうそうそう。う
ん、ブラック労働はできないんだ。
そうそうそう。なのかと思ったんですよね。
そうだよね。マフィンは私ほとんど食べたことないんですけど。
まあ、あることあるけど。
あれ中身は何ですか？
マフィンって何？マフィン、あ、挟むやつ？
そう。
あ、あれですよ。卵と、うん、いや、いいだけよ。目玉焼きと、うん、ベーコンとかですよ。
それそのまま別にバンズでもいいじゃないですか。
だから、バンズを焼くのが休ませなきゃいけない。
結局はね。
そうそう。そう、意味がわからない。
わかんないよね。
だったら、その、選ばせろよと、そのバンズかそのマフィンを、一日中選ばせてくれればいいじゃない。
うん、いいじゃないって思うよね。そうそう、例えばさ、マフィンに、そのハンバーグが合わない可能性はあるよ。
うんうんうん。ちょっと甘い方がいいかもしれない。
ねえ、だけど、ねえ、それだとしたら、それを出さなきゃいいだけの話だってさ。
いや、そうそう、朝がホットケーキだけとかだったら、ああ、朝っぽいねでわかるんだけど。
ああ、完全に切り替えでね。
そうでもないものを出してるわけです
よ。そうだよね。トーストとか出すんだったらわかるよね。
そう、軽めだなと思うけど、うん、結構別に肉とか入ってるし、まあ、あんまり結構油も使ってるよみたいなものもあるから。
そうだね。
いまいちね、わかんないんだよね。
その辺がなんかこう欧米感覚なんじゃないですか。
ああ。
あんま日本人にわかんないだけなのかもしれない。
日本人にとっては両方とも洋食だから。
そうそうそう。
あんまり違いがわかんないけど、かの国の人はもう朝と昼、うん、全く違うよみたいな。
そうだね。あ、これを昼に食うなんてのはバカじゃないかと。
ああ。だ、あれだ。日本人が朝に寿司を食べないのと一緒で。
ああ、そうそうそう。
アメリカの日本食だと朝から寿司が出たりするかもしれない。
するかもしれない。ヘルシーだしみたいな。
あ、そうか。
ね、そういう違いなのかな。
そりゃそうかもしれない。
ね、でもほら、朝から結構ベーコンカリカリに焼くじゃないですか。
確かに。
それに近いのかな。
そうか。
なんか、仮説としてコーヒーによりよく合う方が朝なのかなと思ったんですけどね。
あー、だからホットケーキとかはわかるけど、
ね、
あの、マッシュドビー、まあ、ポテトとかは、うん、コーヒー油ぎっしゅになっちゃうもんね。
そんなに別に合わないですもんね。うんうん、あれを維持なんて続ける理由がなんか本当はあるんですよね。
でも全世界、まあ、全世界的にやってるのか分かんないけど、とりあえずアメリカとかの国と日本でやってることは確実なわけだから。
確実ですね。
何かしらお達しがあるんでしょう、やっぱりその、本社からの。
ねえ。
やっぱり、ハンバーガーは1日8時間までっていうのが、宗教的理由とかがあるのかもしれないよ。
あとは先代の遺言ね。
そうそう。マクドナルドワールドにおいて、
そう。
ハンバーガーをいつでも食べれるようにしたらならない
と。ならない。24時間のうち8時間はみたいな。
そう。休息日を設ける。晴天みたいなのがあるんじゃないですか。そう。なんか、ハンバーガー大学があるぐらいですから。
そうそうそう。1日を8つに割ったうちのみたいなね。
この時間に食べると不吉であるみたいな。
あるっていう。その時間にはバンズを出してはならない、
ね。ああ、そうだね。
うん。光あれみたいなのがあったんですよ、きっと。そしてそこにバンズがあったっていう。
すごいなぁ。
で、まあ、日曜日は休んだっていうね。だから要するに、だから、神はバーガーマシーン目線ですよ。
そうだね。
うん、日曜日は休む。朝は休む。
そうだ、そうだ、朝は休むんだ。書いてあるのかもしれないね。
そういうことかもしれないですね。うん、だ、見えないブラックボックスが多分あるんですよ、きっと。バーガーマシーンには。
まあ、うん、まあだから、コーラと一緒で、誰も知らない。
知らない。
なぜできるのか分かんない。
分からない。誰もメンテができないです
。ありえるね。創業者一族じゃないとメンテができない。
できないね。うん。あ、もう、ドナルドしかできない。
ピエロだからね。
ピエロですからね。
まるでマジックのようにやるわけだ。
で、この話は一体どこに差し込めばいいんですか？
正月といえばみたいな。
正月といえばバーガー。
ハンバーガー食べたくなるよね、おせちに飽きてって。
おせちもいいけど、ハンバーガーもねと。
そうそうそうそう。あれはカレーでしたっけ、昔は。
元はカレーですよ、
ね。カレー失敗したもんね、マク
ド。あんまうまくいってないですよね。カレー食いたいですけどね、結構。
ハンバーガーとカレーを一緒にしちゃえばいいんじゃない
の。多分ね、いや、あの、1万人ぐらい失敗してきてると思いますよ、そのアイディアは。
カレー牛的な。
そうそうそう。なんとか入れてやろうとしてきたやつは、死死類々といると思います
よ。カレーバーガー。
カレーバー。多分ね、あの、モスが、あの、ライスバーガーのタイプを出すと思います、ね。
カレー、ライスバーガー。
バーガー。多分あのバブル弾けた頃に出てると思う
んです。確かにな、いろいろあったんだろうね。
ちょっとだってハンバーグ自体にカレー粉混ぜりゃいいじゃないですかっていうね。そういうレベルですよね。
そうか。まあそれは遺言でできないのかもしれないからね。
そうね。安易に手を出す流れっていう。
そうそう。パテに手を入れるなみたいな。
でも言われると食いたくなるもんですよね。カレーもハンバーガーも。
そうそうそう。
まあ、おせちの時期に3日目ぐらいに CM やるとガンと売れると思いますよ。
正月限定。
限定。
いいじゃないですか。あの、グラコロだってほら限定だから。
あ、そうだね。
息が長いわけだから。やっぱ正月はもうカレー限定。う
ん、カレー限定。
朝マック以上に謎ですけど。ハンバーガーでいいだろうってみんな思うかもしれない。
普通の食わせてくれよ。
そうそうそう。
というわけで、ここまでだらだらとお送りしてまいりましたけども。
はい。
まあ、お正月なんでね。
そう。あの、駅伝見てるつもりでね。かけといてくれたらいい感じですよね。
そうだね。
流しといてくれたらいい。
うん。アレクサ、ダベってっていう。
ちょうどいいポッドキャストがあります、ね。こんな気分のあなたにはこれっていう。
そういうポジションでね。うん。まあ、聞いていただけたらいいかなと思うんですよ。はい、結局さ、仕事始めは何日からとか言うけども、
うん、
そんなに働いてないじゃないですか。
うんうんうん、
そういうバツナギ的な、
そうね。
回ですよ、今回は。
はい、
うん。本格的ないつも通りの営業は次週からっていう感じでね。
はい。
やっていきたいと思います。
はい。
というわけで、今年もどうぞよろしくお願いいたしますと。
はい、よろしくお願いします、皆さん。
いうことで。
はい。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。